柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今夜も美味しいワインに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。
はい、本日も素敵なゲストをお迎えしております。どうぞ自己紹介を。
はい、皆さんこんばんは、俳優の竹島ゆかです。よろしくお願いします。
はい、お帰りなさい、
はい、またまたお邪魔してしまいました。
嬉しいですね。
ありがとうございます。
じゃあ竹島ゆかさんをお迎えしての本日のワインのご紹介をお願いいたします。
はい、本日ご用意したワインはサントリーのフロムファーム津軽ソーヴィニョンブラン2023です。
はい、
早速注いでみたいと思います。これね、青森なんですよね。
あ、青森の方で作られてる。
はい、ブドウの産地青森津軽。あ、
そうなんですか、
はい、
へ
ー。ソーヴィニョンブラン今日本はすごくいいと思うんですけど、
本当だ、
この津軽はすごくいいと思いますよ、うん、
じゃあ早速乾杯を。
はい、
はい、
乾杯。乾杯。わあ、いい香り。
うん、本当ですね、
うん、
すごいアロマ。
はい、ハーブのような爽やかな香りがします。
そうね、ちょっとトロピカルフルーツの感じもありますが、やっぱりこう、なんだろう、ハーブというかね、
うん、
それすごく強いね。
はい、
うん、酸味もしっかりしてる感じでね、う
ん、ちょっとなんかグレープフルーツみたいな爽やかな酸味と甘みと、
うんうん
うん、香りがすごい美味しいですね。
さすがゆかさん来るとコメントが違いますよね。
なんでそんなこと。
素晴らしい。
な、私このワイン実は以前もいただいたことがあるんですけど、
はい、
1回飲んでファンになってしまって、
へ、
今日はこのワインが飲めてとっても嬉しいです。
なるほど。
今日はですね、このワインに合わせたものとしてですね、いつもの缶詰シリーズからちょっとまた浮気しまして、
は
い、メゾンボワールというね、
うん、
缶じゃなくて今度瓶詰めです。
本当だ、
はいはい
はい、ちょっと開けてみたいと思います、
うん、はい、
こういう訳は大歓迎ですよ、
はい、
ね、
はい、
いろいろと食べてみたい、
まあ、
食べ
合わせてみたい。オイル漬けだと思うんですが、こちらに開けますね。陸奥湾ですから青森ですよ、は
い、そうですね、
はい、おー、ちょうどじゃあ青森つながりでね、
はい、うん、本当ですね、相性がいいですね、
うん、ホタテとオリーブのベビーホタテですね。オイル漬けということで。
おいしそう、
はい、どうぞどうぞ、ちょっと召し上がってください。
じゃあいつも通りお先に失礼いたします。
はい、どうぞ。
ホタテとこの、ね、ブラックオリーブと、
はい、すいません、じゃあ私もいただきます、
うん、オリーブ大好きなんですよ。
美味しいですよね。
あ、いい香りだ、
うん、はい、じゃあ監督どうぞ、
うん、
はい、このメゾンボワールのこのシリーズも実はたくさんありまして、うん、いろんなおつまみ出てるんですよ。
うん、
ちょっとクオリティはまだいただいたことがないんでわからないんですけど、
うん、うん、
お、
さっぱりしてていいですよ。
本当だ、
うん、
うん、あ、このホタテがちゃんと紐までついてるじゃないですか、うん、だから旨味がすごい強い気がします、
うん、ああ、そうかもしれない、うん、なんかオイルによくお出汁が出てますよ。
印象としてはいつもの缶詰シリーズは、
はい、
日本酒とか焼酎にも合うようにちょっと塩味が強いんですけども、これはすごくワインに合うな、
本当にするワインに合う、
うんうん、確かにそうですね、
はい、
あんまり塩っぽくないですもんね。
そうですね、美味、うんうんうん、しいです、
はい、
このサントリーのね、津軽ソーヴィニョンブラン非常に美味しいと思いますんで、ちょっとソーヴィニョンブラン好きの方にはね、
うん、
おすすめですね、
うん、はい、
これからちょっと暖かくなってきたらいいですね、
うんうん、
はい、メーカーの方のホームページにも魚介類やニンニクを使ったオイルの料理とよく合いますと書いてありますね、
うん、
今日まさにうってつけだと思います、
はい、
はい、
ではほろ酔い気分で今夜も参りましょう。柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。
柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
改めましてこんばんは、柿崎雄二です。
こんばんは、宇都隆です。そして本日のゲストは
俳優の竹島ゆかです。
はい、もうおなじみのね、竹島ゆかさんですけど今日は先週にまた引き継いでですね、はい、ゲストの方にグッズを紹介していただこうということでお持ちいただきました。今日のグッズのご紹介を、
はい、はい、今日はですねこちらをお持ちしました。串なんですけれども、
はい、和串ですね。
和串です、うん、いわゆる半月型のアーチになっている木でできた串なんですけど、
うんうん、はい、
おろく串と言います。
おろく串、
はい、
はい、
これちょっと由来がありまして、
はい、
あの木曽路ってありますよね、中山道のこの峠の木曽路の藪原宿っていうところの名産品なんですけども、
は
いはい、あの昔おろくという女の子が娘がいたんですね、
はい、
でそのおろくさんはあの頭痛に悩んでいて、
はい、
でそんな時にその頭痛を治したいと言って御嶽山に詣でたんですね。
木曽の御嶽山、ね、
はい、木曽の御嶽山に、はい、そしたらそこのお告げで峰張りっていう木の素材で作った櫛で頭を解きなさいと、そうしたら頭痛が治りますよってお告げをもらって、
うん、
実際に作って頭を解いたら頭痛が治ったっていう、
うん
うん、そこからその木曽路の藪原宿ではあのおろく串ということでこの峰張りの木から作った串を売るようになって、江戸時代からずっと続いているこの串なんですね。
なるほど、
はい、
あのおろくというのは漢字のろくなんですね。
そうです、漢数字のろくですね、
ろく、ね、ちゃんですね、
おろくちゃんですね、
おろくちゃんですね、
はい、おろくちゃんが由来の串
で、このおろく串をお持ちになった理由は、
実はですね、あの、まあ、今日ちょっとお話これからすると思うんですが、あの柿崎監督が作られた映画日が落ちるで私出演させていただいたんですけど、
はい、
そこになんと登場する櫛なんですね、
アイテムなんですね、
そうなんです、
重要アイテム、
そうなんです
劇中に登場する、
はい
はい、
でなんでこの櫛が登場するかっていうと、監督と、まあ、出演者の何人かとあの江戸時代の原風景を見に行こうということで木曽路に行ったんですよ、みんな。
うん、
でそこの藪原宿に行った時にあのお土産屋さんでこの櫛が売っていて、でその由来も見て、あ、なんか素敵だなと思って、私は買ったんですけど、その時にそしたら監督がそれを見て映画にこのエピソードをちょっと入れようっていうことで、この話を、まあ、ちょっと詳しくは言えないんですけど、
はいはい、
とても重要なシーンで登場する櫛、
ね、例のネタバレですから言えませんけど、
はい、
でもあの、ね、その由来がですね、うん、あ、これは面白いと思って、
うん、
いいですね、
映画でちょっと使わせていただきました。
はい、
普段使いはされたりしてます？
してます。特にこの撮影の期間は毎日これで私は髪をすいてましたし、うん、
はいはい、
これは本当に丈夫な素材でできていて、
あの、つげですかね、これ、
ミネバリっていうね、そういう木が、あの、あ、基礎に、
ね、
あの生えている木なんですけど、うん、あの親子3代使っても大丈夫っていうちゃんとした節なんですよ。なんでもうしっかりしてますし、
なるほど、
はい、
こういうのってあの椿油で手入れするといいらしいんですね、
は
い、
そうですね、私髪の毛にも今椿オイルを使ってるんですよ。
あ、じゃあちょうどいいんだ、
はい、相性がとってもいいです。
素晴らしい、
はい、
頭が良くなりそうな
そうですね、頭も良くなったらいいですね
はい、じゃあアイテムの紹介ね、おろく串ということで、
はい、
紹介いただきました、
はい、
では次参りましょう。柿崎裕二と
宇都隆のサムライトーク、
今週は俳優の竹島由香をゲストで迎えてお送りしております。
あのいろいろとお聞きしたいことはあるんですけども、改めてで1986年東京都のご出身で、もう俳優歴はね長いんですもんね
まあまあ長いと言います、一応子役の頃から
頃からですもんね、はい、もう私もいろんな作品をもう見させていただいてますけども大ファンの一人なんですけれども、
ありがとうございます
、はい、あのそんな由香さんが、
はい、
自分の勉強のためにもですね、
はい、
いろんな作品を見たりもされると思うんですけれども、うん、この作品はちょっとこう紹介したいなと思われている、こう自分の一応の作品ございますか？
はい、今日ちょっとご紹介したいのはですね、
はい、
あの同じくあの時代劇なんですけども、
うん、
日暮の木という映画でございます、う
ん、はい、
はい、これは江戸時代のお話なんですけども、今回日が落ちるも切腹を命じられた武士の物語ではあるんですが、
はい、
この映画も実は切腹を命じられた武士のお話なんですね、
うんうん、
でまたちょっと日が落ちるとはテイストは違うんですけども、
うん、
あの主演が役所広司さん、
うん、
で、あの岡田准一さんや、原田美恵子さん、堀北真希さんなどがご出演されている作品 で、はい、
うん、
でちょうど日が落ちるを撮影するとなった時に、またいろいろなあの時代劇とかいろんな小説とかを読んでたんですけど、この作品に出会って見させていただいた時に、やっぱり武士の精神といいますか、
うん、
あの
思想とか、
思想とか、
ね、背景とか、
うん、なんかそういうものってあのすごく複雑なように見えてとてもシンプルで、
あ、うん、なるほど、
うん、あの とてもシンプルだからこそそれを貫くのってとても難しいっていうことをなんか改めて気づかされた作品でもあって、うん、私も、まあ、今回日が落ちるという作品で自分の信念を貫いて夫を支え子供を支えっていう役どころでもあったのでそういう精神みたいなものをもう一回あこういうことだよなっていう風なことを学ばせてもらった作品ですね。
やっぱり作品で、はい、まあ、時代劇です、今回はこういう作品ですってあったりすると、はい、まあ、それを演じるにあたって参考になる作品っていうのは結構ご覧になるんですか？
そうですね、やっぱり全てが参考にするわけでもないんですけども、例えばこの作品のこの瞬間のこのシーンのセリフとか、まあ、なんかその漠然といろんなものをこう見ていく中でワンセンテンス浮き上がってくるものがあるような感覚があって、それを一つ一つ拾い上げて自分の骨組みにしていくみたいな感覚があって、
今表現うまいなと思ったんですけど、まあ、丸々なんか真似するわけじゃないんですね、きっと。ですけどほんの一つの仕草動作をあこれはいいなと自分でこう直感でこう肌身にこう染みるところがあると思うんで、そういうことをかいつまんで自分のこう役の中の土台にしていくってことだと思うんですね。
なるほど、
その通りですね。
いやもう私なんかも時代劇なんかすごく好きなんですけど、はい、客としてね、うん、一オーディエンスとしてそれを見るだけなので、はい、全体の流れとか含めて楽しいなって見るんですけど、うん、やっぱり役者さんの見るところは違うんでしょうね、そういう風にね。
まあ、私ももちろん映画好きでもありますので、うん、一観客としてもその作品を楽しむってことはもちろんするんですが、うん、まあ、その中でなんか一つ自分が光るようなその女優の方がある表現をしていたっていうところにはやっぱすごく気になって、どうしてこの方ってこういう表現をしたんだろうなっていうところをちょっとその一瞬を突き詰めて見ていきたくなってしまうというか、
はい、やっぱり俳優さんって勉強熱心じゃないとできないですね、
う
ん、
いや多分もう本当好きなだけですね
一生勉強になります ね、 本当ね。
でも本当勉強はしなきゃいけないなと日々思っております。
いやすごい、まあ、じゃあこの辺で一曲お送りしたいんですけれども、そんなゆかさんに今日は一曲選んでいただきました。
はい、
はい、曲名をお願いします。
はい、今ご紹介した日暮らしの木という映画の中のサウンドトラックの中から一曲お送りしたいと思います。はい、曲というかもう音楽だけなんですが、加古隆さんの作曲で山里の四季。
はい、お送りした曲は加古隆で山里の四季でした。さて4月4日からも公開されております、柿崎裕二監督脚本プロデュースの映画日が落ちる、まさにこれね主役で、
はい、
出演されてるわけですけれども、はい、改めて、監督の方から作品のストーリーなんかお聞きしていいですか？
はい、設定はですね、江戸時代末期ですね、
はい、
1829年を設定してますので本当末期なんですけども、その幕府体制の中の旗本の侍がいまして、その旗本の侍がとあることで、まあ、蟄居を命じられるんですね、
うん、
そしてまあ、犯した罪からすると蟄居をして許されるところを突然切腹の目が下るという、うん、そういうお話なんです、
はい、
そしてその切腹の目が下ってから、その妻、この竹島由佳演じる妻吉野と息子、そして下男下女を抱えて一晩をどう過ごすか、うん、どう受け入れるかというのがこの作品のテーマです。
はい、
はい、
まあ、将軍様の弓というか、はい、鎧武具を管理する役だったんですかね。
そうですね、書院番というお役目なんですが、はい、まあ、今でいう城を警備する警備員みたいな、はいはい、そんな立場ですね。
でちょっとそれに不具合があったということで、はい、まあ、蟄居、今でいうところの謹慎処分ですよね。
そうですね、
ね、はい、自宅謹慎を命ぜられてるんですけれども、うん、まあ許されるだろうこのぐらいだから、
はい、
みたいなね、
はい、
気持ちでいたら実は切腹と、
はい、
一番、まあ、重たいというかね、下って、はい、でそれ、まあ、いきなり、まあ、今でいうところの死刑宣告なのか癌宣告みたいなね、
うん
う
ん、
もう明日がないんだって思った時に最後の一日を夫婦として家族としてどうやって過ごしていくのか、うん、 というのをまあ描いた作品で、
はい、
もう私も見させていただいたんですけども、
ありがとうございます。
大号泣でしたねもう隣にいた方にすごい泣かれてましたねって終わった後に言われたぐらいもう大号泣だったんですけども、どうでしたか、この主役の、まあ、奥様役の吉野役を演じられて、はい、
そうですね、まず切腹を命じられた武士、まあ、今先ほどもご紹介した映画もありますし、まあ、いろんな作品で描かれていることではあると思うんですが、今作ではその妻の目線で描くというちょっと新しい試みでもあり、ただ内容的には本当にまさにきっとどこかの江戸時代のどこかの家であった出来事なんではないかというぐらいリアリティのあるような作品になってまして、うん、私がこの役を以前ね短編で作成したことがあって、同じ役をやらせていただいたんですが、それから10年経って私も30代になり、まあ、周りはもう結婚して子供もいるような友達も多いですし、本当に家族とは子供とはっていうことも自分もそういうことを考えるような年代になってきて、この作品にまた吉野という役を演じさせていただくことになった時に、今まで読んでたものと全然違う見え方がして、こんなにもこう当時の時代に生きていた武家の女性武士もそうですけど、まずそういう切腹っていう命を受けた時に、なんでとかどうしてっていうことがまず先に今の人間だったら来てしまうと思うんですね。そうですね、うん、どうしてこんなことで、何が自分は何をしたんだっていうような、ね、
ちょっとまず弁護士呼んで
そうですねですけど、うん、監督が描かれたこの作品ではまずそれを受け入れて、それからどうするかっていうことを一晩かけて作っていくとか考えていくっていうのはすごく私もハッとさせられたと言いますか、
うん、あれ観客としても本当にハッとさせられました。この確かに映画のテーマは名誉とは何かで、真実の愛とはどういう形なんだろうか、まあまあいろんな形があるんでしょうけど、それをまあ一つの体系として描いたと思うんですけども、やっぱ改めてこれ現代から見ても色褪せてないと思うんですよね、
うん、
なんか古臭いノスタルジックな昔のなんか侍映画じゃなくて、
はい、
本当にその人の名誉とはどうあるべきか、家族の愛、夫婦の愛、親子の愛ってどうあるべきなのかっていうのを考えさせられるような映画だったです、うん、どうですか監督が一客として私はこんなイメージを持ったんですけど、
はい、作ったものとしてはまさにこう的をちゃんといてらっしゃるなと思うんですけど、
あ、よかったです、ありがとうございます。
やはりその夫婦として親子として描きたかったこともたくさんありますし、
はい、
まあ不条理とかその、まあ理不尽をどうやっぱり消化していくかということがすごく大事だったので、まあ、そういった意味でみんな悩みながらこう芝居をして、悩みながら撮っていって、作った映画ですね。
はい、まあかつてのね時代の理不尽といえば、もうやっぱり封建制度の中で殿様からの切腹いきなりあったりするわけですけど、現代においても理不尽なことなんていっぱいあるじゃないですか、はい、でそれに対してまあいろんな手段はあるんですけどね、さっき言ったみたいな弁護士とかいろいろあるんですけど、最終的には自分の心の中でどう消化するかじゃないですか、
はい、
実際演じてみられてて、すごいやっぱり重たいテーマですよね。
そうですね。
だけどやっぱり役柄的にすごい、なんて言うんだろうな、重たいだけを出せない、
うん、
そこにこう温かさとかも出さなきゃいけない役柄で難しかったと思うんですけど、
うん、多分そういった難しいものをやっぱりこなせた原因というのが、
はい、
順取りだったと思うんですよね。
順取りって何ですか？
ストーリーの順番通りに撮影していきます。
なるほどなるほど、
シーン1から
順番に撮って、はいはいはいはい、はい、なるほどなるほど、
普通はやっぱり効率を考えるとそういう撮り方はなかなかできないんですね。
なるほど、
はい、
役者さんのスケジュールもありますからね、
はい、なんですけど、これはもうあくまでも順取りにこだわったということは、感情のそのリズムというのをそのままこう毎日毎日引き継いでいけるんで、 大きかったと思いますね、
は
い、
なるほどなるほど、
はい、まさにねこの物語がこう過去へ行ったり未来に行ったりとかそういう時間軸がこうずれるような作品ではなく本当に淡々と一晩が暮れていって次の日の朝を迎えるっていう流れの中にある作品なのでこう順撮りという形で撮影させていただいたのは本当に一つ一つその撮影していった時に起きた感情を蓄積していけるっていうことで
なるほど
それはもうだんだんだんだんそこの世界に自分がこう入り込んでいくっていうのを自分でも感じますし、はい、なんかあります
ね、撮影の空気もそうなっていくでしょうね、
はい、
まあ、撮ってる側もそうですね途切れないその
緊張感
思いの中でこうずっとそこに生きてるような感じで一緒に生きてるような感じで撮っていってます、
ね、その順撮りはもう監督がこだわったんですね今回は
こだわりましたね、
はい、ちなみにこれあのトータルで言うと何日間で撮るんですか
トータルは22、23日というところですかね、
うん、ってことは20日間ぐらいずっと緊張感が高まっていくの毎日毎日
そうなんですよ
きついですね精神的にはきついですね、
まあ、後半はもう本当みんなの撮影あっても無言みたいな感じでしたね
なりますわね
本当にげっそりしてしまいました
痩せたでしょ
あのもしねあの映画ご覧になっていただけるんであれば、うん、私どんどん痩せてってますので
ああそういうまた見方もあるんだねでもあのシーンの中では一晩の出来事なんですよね、
はいは
い、ああそうなんだ、は
い、出会いさんも痩せててましたねどんどん
まあ出会いさんはねなんかあの本当になんかこう大丈夫だろうみたいな役柄でしたけど
そうですね、うんまあ、でもきっと当時の方も、まあ、幕末、まあ、江戸中期から後期の頃は、まあ、なかなかそういうお前は切腹だなんていう命が降りることもなかったと聞いてますし、
うん
あのまあ、どちらかというと平和な今の世の中に近いような環境にいた武士がでまさかそんなことで切腹になるとはって多分、
ね、そうですねやっぱ侍武士がいわゆるそのウォーリアーとしての役柄よりは、うん、行政官の役柄がね強くなったね、うん、時代でもあったでしょうからね
そうですね
でなんかあのテレビ新集でも取り上げられたんですか
そうなんですよ、ね、
あの自分と竹島由香そしてあの先週ゲストで来た笹田由香、
はい
はい、3人であの特番に出していただきました
そうなんです日が落ちるの出演者が撮影させていただいた長野の松代の町を旅するっていう番組を作っていただきまして
信州松代ロケハン旅っていうのがありました
すごい、
まあ、いつか再放送の機会があればぜひ見ていただきたいなと思いますが、
ね、それはこの映画がきっかけでつながったんですか
そうですはい、
いやそれはすごいです、はい、ってことは地元にもそれなりの大きな反響があったんですね
まあ、あのそうですね地元の方々は映画を見ていただいて素晴らしい映画だから長野で盛り上げたいと言っていただきましたのであ
地元の皆さんにはまあ事前にちょっと試写会っていうんですかね見ていただいたりしたいんですか、ね、
そうですね、はい、
もちろん今回も長野の方でも公開されてるんですかね、
はい、映画がもう4月4日から長野の、うん、
長野グランドシネマ
はいグランドシネマズで公開しております、は
いね、長野の皆さんにも見ていただきたいですね
そうですね、はいはいはい、
ではもう一曲こちらもゆかさんから選曲いただきました
はい、西郷輝彦さんで願いです、
はい、
あの皆さん時代劇お好きですよね
もう西郷輝彦といえば
これよくカラオケで歌います
もうやっぱりなんかこういう完全懲悪とかなんかこう私はテレビの時代劇で育ってる人なので、
はい、
なんかこういうなんか分かりやすくてスカッとする曲大好きなんですよね、
はい、
では聞いてください、
はい、
西郷輝彦で願い
柿崎雄二と宇都隆のサムライトークそろそろお別れの時間です本日のワインサントリーのフロムファーム津軽ソーヴィニョンブラン2023いかがでしたでしょうか
あやっぱり津軽ソーヴィニョンブランも私は大好きなので、うん、また飲めて嬉しかったですそれだけです、
そうですね
はい右に同じくです
、はい
はい
サントリーフロムファームはウェブサイトもございますぜひチェックをされてみてくださいこの番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています我々の質問やメッセージはもちろんあなたが好きな映画や音楽ワインなども教えてくださいメールアドレスは 834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com ですまた FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開していますどうぞこちらもお楽しみください
はいではゆかさん最後にリスナーの皆さんに一言お願いいたします
はい4月4日から公開しております映画日が落ちる柿崎監督のこだわりの詰まった作品となっておりますのでぜひご覧ください
はい、ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
外交防衛アナリストの宇都隆、そして本日のゲストは
俳優の竹島由香でした。
それではまた来週
おやすみなさい。
この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。